お元気でしょうか。さだれいこです。さだれいこの一人じゃないよの時間でございます。6月23日。最近あれよね、さだれいこっていうののさだっていう名前はすごく珍しい名前なんですけれども、あの朝のドラマの、主人公の、まあ、だから名前がさださんなんですよね。だからおなんかしかもさ私と同じ感じで、であの他がねあの濁点なんですよ。その、朝のテレビドラマのさだとよこさんっていうんですけど、えさたっていう人は結構いるけど、さだって濁る人がねあんまりいないから、あなんかさだがちょっと分かってもらえるようになったかなって最近ちょっと思っております。はい、あの朝から見ております。朝見ない時には週末に朝からあのまとめて見ておりますね。はい、BS でというね、そんな感じでございますけれどもね。さて、今週も最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。もう雨がね、もうとにかく心配なのはなんかいきなりガーンと雨が降ったり、まあ、ゲリラ豪雨ってがねあったりするととてもやっぱりこう心配なんですよ。でね、やっぱ最近ちょっとおかしいなと思うのは九州もちょっと梅雨入りが遅くなったとかですね、そういうこともあって、まあ、長崎も梅雨入り遅かったりして、でもそれでも梅雨みたいに毎日ずっとなんか降ってるわけじゃないし、どうなってんだろうなと思ったりもするんですね。どうか皆さん本当に気をつけてくださいね。さてこの曲をお送りいたしましょう。雨はねしとしととなんか降るのが一番いいかなと思いますけど、さだれいこ雨のモノローグ。
あなたをじっと
さだれいこで雨のモノローグでした。
言うて今回、
さあ言うて今回の時間でございます。いただいておりますよ。まずはお知床のうさりんさん、そうか日光から知床行ったんだね。その前は奄美大島でしたっけ、そちらでございましたね。本当にもうなんか一挙に北に行ったなって感じですね。いただいております。元日光のうさりんです。知床もネット環境を整っていますよ。お気遣いいただきありがとうございます。毎日新鮮な日々を過ごしています。先日の神奈川のターボーさんも各地に住んだとおっしゃっていましたが、各地に住むというのは観光はもとよりその土地の文化、人、食など様々なことを得られてかけがえのない体験となりますよね。私自身の仕事が見つからない不安もありますが、それならば土地に馴染み存分に楽しもう。今かなり食にこだわっている気はしますが、だって北海道美味しいんですもん。わかるよ。魚介はもちろんのこと、見渡す限りの広大な農地が日本の食を支えていると言っても過言ではないのでは。収穫期が楽しみですということでございましたけれども、そうよね。だから北海道も旭川の方になると海がめちゃくちゃ遠いしね。だからどちらかというと、景色ですかね、はい、景色がとても素晴らしいって感じになるし、あとはだから知床まで行ってしまうと、もう魚介類は美味しいだろう、ウニが美味しいだろう、だからそんなね思いもありますよね。基本的に北海道って食べるものがとても恵まれているし美味しいと私は思いますね。ですから本当にその土地土地でいろいろねいいものもあるし、もちろんね大変なこともありますよ、ありますけれども、でもやっぱりいいものをこうねに出会って、で本当北海道の人は本当にねなんかねなんだろうな、ほわっとした感じの人が多いですよ。ほわっとした感じで責任は取らないっていう。こんな言い方したらなんかすっごく申し訳ないんですけど、いや俺は責任取んないよみたいな、そんななんかほわっとした感じが多いかな。誰か責任取ってくれみたいな感じなのかな。そういうイメージの人が多いな。なんかね、でもこれは私のあれですよ、一方的な思いですけど、でもそれはちゃんと取るんですよ、取るんですけど、俺の言ったことはあんまり気にしないでくれみたいな、そんな感じはあるかな。私が今までねいろいろこう関わった北海道の人は結構そういう人多かったような気がするわ。はい。そしてペンネーム津島のたっさんからいただいております。れいこさんこんばんは。先日の放送で修学旅行の話題が出ていましたね。そこで思い出すのが高校の修学旅行、県立高校で1学年450名ほどの生徒数、うわこれ多すぎるだろう、1学年で450名。さすがにこれだけの人数が一度に動くのは大変なので2班に分かれ、1日ずれでの、校庭での旅行でした。でもひょっとしたら4、30、でも私の高校も ABCDEFGG まであって1クラス40名7、7、20、やっぱり300名ぐらいいたのか。450名多いな。若い頃ですからって、まだ子供じゃない。昼間の観光はあまり興味なし、夜に何をしようかの話題で持ちきりでした。そこで思いついたのが、ここからはすいません、やってはいけないことをこの人は大昔にやっておりますので皆さん真似しないでくださいね、やってはいけないことですよ。そこで思いついたのが、各自だるまかっこサントリーオールドのミニチュア瓶を持参し、夜中にこっそり宴会をすることでした。いけないね、ダメなんだよ、20歳になってからですよ。いいですか、アルコールはね。10人ほどの大部屋でしたので、真面目な生徒からは酒臭いとのクレームも出ましたが、みんなでこそこそ楽しみました。本当にね、こういうね、私なんかどちらかというと真面目な方なので、お酒は飲んじゃいけないよって言うな、多分 そんなことしたらダメだよって言っちゃうと思うな。お前は本当に頭が固いねって多分言われる方だと思うな私多分。っていうのは学年の責任になるからよ本当よ見つかったらよ、はい。10人ほどの追い部屋でしたので、ね、真面目な生徒から酒臭いでのクレームってまだすごいよ、いいですよ。みんなとんでもないことを決行した高校時代の友人たちとは今でも数ヶ月に一度集まって飲んでいます。まあ俗に言う腐れ縁の友人です。これからも飲み会は続いていくことでしょう。もうね本当にこれはねいけないことよ。私たちの修学旅行の時、まあ私は修学旅行行けなかったけど、結局その7クラスのうちの1クラスの中の数人がどうも夜中にお酒なのかよくわからないですよ、そういうこうよからぬことですね、まあまだ17ですから、17か18ですからよからぬことをしたというのがバレて、それでまあ、学校の先生が退学になるのか停学になるのかどっちもね傷がつくんですよ、はい、上申書というやつに。だから傷がつくので、どっちも本当はつけたくないんですよ。退学もさせたくないし停学3日間だったかなさせたくないということで、だから私の担任の先生、私のクラスは全くそんなことをやるような、もう基本的にバカばっかりですけど、そんなことをやるような子はいなかったんですけど、よそのクラスでやってしまったばっかりに、私の担任の先生がまとめていたんですよね。だから自分が辞めて責任取るから生徒にそういうその定額とかね、そういうことさせないでくれって言ったのを人づてで聞いてね、うちの谷野先生ってすっごいかっこいいじゃんと思ったね。男の先生でね、それはもうじいちゃん先生ですよ。でもそんなことを言ってくれるじいちゃん先生ってかっこいいじゃんって、私なんかみんなでねちょっと見直したところはありますね。そんなこと言うんだ、俺はやめてもいいから、そういう定額とか彼らに傷をつけるのやめてくれって言ったなんてすごいなって今思いますよ。中尾先生これ本当素晴らしいなと思います。でもね辻間のたっつぁん、こういうことしちゃダメなのよ。でましてやこれを私が放送で言ってしまうと、これ真似する子たちも出てくるから、だから皆さんいいですか、お酒は二十歳からですから、はい、もうアルコールは二十歳からでございますから絶対にやめましょう。もう辻間のたっつぁん本当にねこんなこと大っぴらにね、もう大昔のことだからって言うけど、でも今も本当もう未成年がねお酒を飲んでる時代ですからね、とにかくそういうことがないようにしたいというふうに思っております。さて言うて今回賞はですね、あれなのかな、やっぱり知床のうさりんさんかなね、頑張ってね、またお便りお待ちしておりますよ。知床のうさりんさんに栃木放送の特製ボールペンをお送りいたします。以上言うて今回のコーナーでした。お待たせいたしました、ゴジャッペ川柳の時間です。よろしくお願いいたします。というわけで、ゴジャッペ川柳6月のお題は、あと今日今週とあと1週ですね、6月のお題は傘、そしてトライ、そして削るになっております。そして7月のお題は合わせ持ってお送りいただけると嬉しいです。7月のお題は休み、嘘でしょ、お買い物になっておりますので、どんどんお送りください。よろしくお願いいたしますね。まずはこの方、アレクサネームフラワーペタルさんからです。お題は削るです。はい、いらっしゃい。懐かしく鉛筆削る昼下がり、時間に追われ生きる毎日にこんなことをしている光景はなかなか見られないと思います。この17文字で作った文でのんびり感に気づいていただけたら嬉しいなよ。昼下がりがねまずねもうねのんびりするよ。あと削るがね、うちのね店は全部鉛筆でいろんな報告書とか書いてるんですね。だから鉛筆はもう必需品なんですよ。もうね鉛筆、昔さなんだっけ、鉛筆削りってこうぐるぐる回すのなかったね、あったよね、ね、で重いやつで、まあ、自動鉛筆削りっていうのも途中で出てきたんだけど、ぐるぐる回すのがすごく好きでさ、あれってさ一時期100均でも売ってたのよ。ところが今さ買うと何千円ってするんだよね もうびっくりしますよ。あの要するに、100均とかで、100均で売ってるのはね、軽いやつで、しかもカチッて止めてくれないの。あのなんか薄く止めるから、くるくる回すと一緒にあの鉛筆もね、くるくる回っていくタイプが多いのよ。だから、もちろん買ったんだけど、だから重いやつね、重いやつ。だからなんていうの、あのほらセロテープをさ、こうあのセロテープの土台があるじゃない、あれもすごい重いじゃない、あ重いからいいのよね。だから鉛筆削りも重くあってほしいわけよ。左手でこうグッと押さえなきゃいけないのはね、厳しいのよね。そうなの、鉛筆削りね、懐かしいね。そして、お次はですね、宇都宮のリボンちゃんからいただいておりますお題は、これ何だろう、あトライですね。はい、いらっしゃい。諦めずトライするぞこの年で。ん、私もすでにいい年で忘れ物など普通に起きていますが、最近筆ペンを始めました。美しいひらがなが書けたらいいなという気持ちばかりで、なかなか上手くなりません。大河ドラマの影響でしょうか。あのやっぱりね、光る君へのね、あのひらがな美しいですよ本当にね。あんなに美しい、だから本当にやっぱり私もね、ちょっとひらがなの筆ペンっていうんですかね、筆ペンですよね、ひらがなの筆ペンができるようになったらいいなと思いますね。ただあれって、あの達筆になると読めなくなるっていう話があるから、それはちょっとね、どうなのかなと思ったりもするんですけど。そうなのね、あのひらがながね、だから日本ってすごいよね。ひらがな、漢字がある、ひらがながある、カタカナがあるのよ。こんなにあの外国 の、まあ、あの人たちがとにかく驚くのは、いやって、だから文字って一つでしょうって、日本はなんで三つもあるんだって、ましてや文章の中に漢字とひらがなとカタカナが入ってくるなんてとんでもないよっていう方が多くて、であのその日本をもうものすごくね、なんか愛してて、それをこうあの調べたんだって。世界各国こういうこの文に関していろんなその形のなんていうの、言葉を使うのかっていう、ひらがなとかカタカナとかね。でそしたら日本だけみたいですね。要するに漢字とひらがなとカタカナっていう3種類も文字を使って文章を書くような国は日本だけじゃないかって、なんかそんな話を聞いたことがありますね。だから日本人ってさ、なんか多分中国からもあのなんか来てるんで、まあね、漢字はね来てるんでしょうけど、日本のように全部変えちゃってるんですよ。むしろ日本の漢字の方が難しいんです今。中国の漢字って全部こうあの結構ね、もういろんなものがこうなくなってるから、だから中国の漢字の方が読みづらくなってるね。なんか本当に日本の漢字の方が、あの愛って心が入ってるのねとかって思うわけよね。だから全部このバックボーンが見えたりするんだけど、なんかわかりますよ。私もなんか筆のひね、あのなんていうの、筆のね、そういうの書いてみたいなと思いますね。さて最後はこの方でございますが、ラジオネームしののメロンの旦那さんからいただいております。お題は、削るですね。はい、いらっしゃい。身を削り、出費を削り、何削る。昨今の円安や戦争絡みの値上がりに疲弊するしも収入は上がらない。この先一体何を削ればいいのでしょう。わかります。もう本当ね、あの削れないのよ、もう足すしかないのよ本当に。だからみんなね、もうね、なんかいろんなところでね、もう大変よ。もう お店もやってますからね。だからお店でもね、もう何度値上がり、いろんなものが値上がりしたもんですから、うちもね、値上げもしたんですけど追いつかない、全然追いつかない。だからもうほんと困ってますよね。身を削り、出費も削りたいけどさ、だから今プチプラって言ってね、お安い、まあ、洋服とか、だからもう本当にもうあの下に着る T シャツとかはさ、もう本当に別にいいんじゃない、プチプラで全然構わないと思いますよ。だけど勝負服はね、やっぱちょっとお金かけた方がいいかもしれないね。で着る人によってやっぱりいい服に見えるのよプチブラでもね、それはすごくあるな。さて今週の秀逸はですね、そうですね、 アレクサネームフラワーペタルさんですかね。懐かしく鉛筆削る昼下がりね、のんびり感、出てますよ。はい、アレクサネームフラワーペタルさんには栃木放送の特製ボールペンをお送りいたしますね。6月のであと一週ですね。傘、トライ、削るです。そして合わせもって7月もお送りください。7月のお題は休み、嘘でしょ、お買い物になっておりますからね、よろしくお願いいたします。以上、ごじゃっぺ川柳でございました。おはがきお待ちしております。よろしくお願いいたします。さて、先ほどの、ペンネーム対馬のたっさんのリクエスト曲でございますよ。さだまさしさん、時代外れ。
だったか汚ねえ顔ずらり並べやがってってお互い様だってか。そりゃそいじゃ始めっか。有金全部テーブルに出したか。隠すんじゃねえぞ。まずは乾杯。つまみなんか頼んどけよ適当に。あ、俺エビ抜いといてね、嫌いだから。何相変わらず当たり前だ、簡単に変わるか男がよ。俺たち昔からあれば出すの法則で助け合って足引っ張って生きてきた。正しい青春の法則、あれば出す。おじんくさいって言わしとけ言わしとけ、そんなもの。古い歌と古い方の女が好きだね。俺たちってキレがあるのにコクがあるって、それほどでもねえってか。ごめんね、時代外れで。ごめんね、時代外れで。こんなやり方しか知らないけど、あったかいんだ心がね。本当だよ、触ってごらん、ウールだよ、だって。世間に揉まれてお互い老けたような。髪の話してんじゃないわ、無口になっちゃう俺。そうじゃなくて、みんな責任持てる顔になってきたって。俺の話聞いてんのか。そうか、乾杯。何終電、終電が怖くて酒が飲めるか。あ、本当に怖いの。あ、そう、じゃあ帰っても。流行がどうした、流行が怖くて風邪ひけるかな、おいって。何言ってたか分かんなくなっちゃった。俺たち昔から時代外れだったよな。遅れてもいないけど進んでるわけじゃない。他人のやり方なんて気にしたことがなかった。 DC ブランドもグルメブームもいいじゃないか。クロワッサンにコーヒーのブランチなんてまあハイカラやね。貸し衣装だって似合うなら幸せだ。ごめんね、お茶漬けが食べたい。ごめんね、お茶漬けが食べたい。しば漬けもつけてね。こんな生き方しかできないけど、あったかいんだ心がね。本当だよ、ちょっと照れるけど本当だよ。
ご一緒どうぞ。
ごめんね、時代外れで。ごめんね、時代外れで。
もう一回言ってみよう。
ごめんね、時代外れで。
さだまさしさんで時代外れ、対馬のたっつぁんのリクエスト曲でございました。まあこの曲最後にごめんねって歌ってますけど、これみんなで歌ったんですそれでわーはーとか言ってみんなで宴会してる雰囲気で、みんなちょっとワイワイやってくれって言われて、うちのあの佐田企画のスタッフなんかがね全員寄ってたかってね、わーい乾杯とかなんか言ったりしたのを今思い出したわ。うん、そんなこともございますね。あ、そうだ、そしてこれもちょっと読んどこうかなと思って、さっきねあの光る君へのお話が出たんだけど、ペンネームなんか妖怪さんからねいただいてるんですよ。私は数年前まで聖少納言を聖少納言だと思ってました。わかる。今は簡単にスマホで調べられるから間違って覚えることもなくなりました。スマホ様々ですよね。いや、私聖少納言って言ってたよ。でも少納言、大納言、中納言なんですよ。だから聖少納言なんですよね。それはもうね、私も光る君じゃないですけど、そういうこういろんなものを読んでいる時に、あ、少納言様、中納言様というそういうふうに出てくるんで、あ、なるほどね、聖少納言じゃないんだ、納言って何なんだってずっと思ってたけど、そうなんだよ、小納言、中納言、大納言でございますからね、はい、皆さん気をつけないと。でも本当今スマホでも教えてくれるんだね。そうか、その通りよ、うん、なんか妖怪さん本当ですよね、うん。さて、あなたからのお便り、もうどんなものでも結構ですよ、 お待ちしておりますからね、お便りの宛先、郵便番号 320-8601 栃木放送さだれいこの一人じゃないよでございますよ。言うて今回のコーナーもう何でも結構です。今のね聖少納言だと思ってたけど聖少納言だったんだなみたいな、すごくわかる、あー勘違いっていうやつよね、うん。そして言うて今回のコーナー、ゴジャップ川柳のコーナー、メールはれいこアットマーク crt-radio.co.jp、 ファクシミリは 028-643-3311 です。ゴジャップ川柳の、ね、お題は、傘トライ削る、7月は休み嘘でしょ、お買い物になっておりますので、もう合わせ持ってねどんどんお送りください。何でも結構ですからね、お待ちしておりますよ。どうかね、か、雨とにかく気をつけてくださいね。それではまた来週、お元気です。さだれいこでした。